主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスと弟子たちはガリラを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて三日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。マルコによる福音書の、今日は9章ですけれども、イエス様はいわゆる受難予告を、されるわけですね。3回受難予告を、されるんですが、これはこの2回目ですね。ただもちろん受難だけではなくて、復活するということも、伝えているわけですけれども、弟子たちはもう怖くて尋ねられなかった。これから起こることについてですね。でその後に今度弟子たちと、イエス様の話が、出てくるんですけれども、これは何かイエス様が十字架にかかる、そして弟子たちがどう生きるかということを、説明するかのようにこの議論が載っています。で途中で何を議論していたのかとイエスが尋ねると、彼らは恥ずかしくて、答えられなかった。何の議論していたかというと、途中で誰が一番偉いかと議論し合っていた。これは弟子たちが何回か議論していたことではあるわけですけど、誰が一番偉いか、このような議論をしていたということは、何か弟子たちの中にこの世俗的な価値観というか、そういうものがあったということがはっきり分かります。実際のところ私たちのこの社会も結局はこのような価値観でしょう。誰が一番偉いか、優秀なものや能力のあるものが何か評価されたり、お金持ちになったりすることで賞賛を受けたりですね、大きな家とか立派なところに住むと、あるいは何かいい大学に行くとか、いい会社に行くとか、そういうことで、この評価されるような、そのような社会の、世俗的な価値観というか、そういうものを、端的に表しているようにも思います。でも私たちクリスチャンの生き方はどういうものかというと、違う価値観ですね。この世の価値観ではない違う価値観を生きるように私たちは呼ばれている。それはどのような価値観かというと、全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになれ、全ての人の後になって、全ての人に仕えるものになる。そしてさらに、私の名のために、イエスの名のためにこのような子供の一人を受け入れることはイエスを受け入れる。つまり社会の中で、弱い立場のものや、小さなものや、そういうものを受け入れるような、そのような価値観で私たちは生きなきゃならないということをイエス様が示しています。実際のところ私たちの中にも社会世俗的な価値観もあるでしょうが、 ここに集まった皆さん方は、まあ、むしろそれを否定するというかですね、それじゃないイエスの価値観、福音的な価値観で判断して生きるように私たちは、まあ、呼ばれているということ、まあ、それを改めて思い起こしましょう。結局誰が一番偉いか、まあ、結局それは何かと言ったらもちろんいろんなことがありますが、まあ、一つだけのことを言うと、結局人を比べることじゃないかなと思いますね。あの人はだけど自分はこうだとか、隣の家はこうだけど自分は自分の家にはまあ何かがないとか、あの人はあんなに能力があるのに自分にはないとかですね、あるいは逆にあの人はダメだけど自分はなんていうかもっと上だとかですね、 人とこの比べてですね、そこでまあ優越感を持ったり劣等感を持ったりする、まあ、そのようなこと自身が何か私たちのこう平安と心の喜びを妨げているものだということですよね。だから第一朗読なんかその典型だと思いますけどね、神に従う人は邪魔だから騙して落とし入れようとかですね、つまりもう自分たちにとって邪魔な人間だからもうそれはもう蹴落としてしまおうとかですね、あるいはこの第二朗読の最初もそうなんですよ、使徒ヤコブの手紙、妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがありますと言うんですけど、妬みや利己心のあるところ、まあこれは人と比較して結局人を羨んだりですね、妬んだり、まあそのようなことがあるところに私たちの結局心の平安がない、何とも言えないモヤモヤっとした気持ちとか怒りとか、まあがっかりした気持ちとかですね、まあそういうことが湧いてきてしまうでしょう。でも私たちが小さな子供を受け入れるようなそのイエス様の心があるならば、私たちはそのように人がどうだからとかああだからではなくて、その人のありのままの存在を受け止めることが、まあ、できるのではないかと思いますね。結局私たちが人と比較しなければ、その人自身をそのまま受け入れればいいわけです。あるいは自分自身に対してもそうでしょう。人と比べて自分がいいとかダメだとかっていう判断をやめて、自分自身のありのまま、自分の良いところも悪いところも自分のありのままが神様に認められて受け入れられているということを受け止めれば、自分はそれ以上でも以下でもないんだから、その自分で生きていく。そしてまあ結婚している方だったら、自分のパートナーもそのものとして、その人のありのままとして受け入れればそれでいいわけですよね。隣の奥さんと別に比較したり、隣の旦那さんと比較してということをすると、結局、まあ、何か苦しみを生んでしまうことになる。その人はその人で OK だということを認めるならば、私たちはそれ以上の何か苦しみを生む必要性は、まあ、ないのではないかと思いますね。でもそのためには私たちの心が神様の価値観とイエスの心と、まあ、深くつながっているということ、まあ、それが、まあ、本当に必要なことではないかというふうに思いますね。イエス様がどう思い、イエス様がどう感じたのか、まあ、その心を私たちの心にしていくということですね。まあ今のパパ様が先週ぐらいでしたっけ、日本に来たいという、もうどこの新聞にも載っちゃって、まあ本当に来られるのかどうなのか、東京局の新聞さんに聞いてもなんかまだポッカーンとしてる感じですけれども、まあ、あのパパ様が日本に来られるように私たちも何か心を合わせて何か祈りを捧げたら、まあ、それが本当に実現するようにですね、あの祈りを捧げたらいいというふうに思いますが、あの、まあ、彼は もともとアルゼンチンのイエス会の神父さんで、まあ、ベルゴリオ神父さんと言ったんですね。で神学院の院長をこうなさってたんですが、まあ、その時の神学生だった神父さんが今日本に何人か来て神父で働いてるんですが、まあ、そのうちの一人の神父さんがその 新学生の時のベルゴリオ院長の話をしていて、その、まあ、彼が言ってましたけど、そのベルゴリオ神父さんっていうのは、まあ、結局ね、そういうなんか人と比べたり比較したり、この人だから特別にとかっていう気持ちが全くない、こう全ての人を本当に心から受け入れる心の自由さっていうかですね、隔たりのなさのある人だっていうふうに言っておられました。例えば彼が神学院のその受付をやってた時に、ベルゴリオ院長の時に最初に来られたのはコロンビアだったかな、近く の, あの国の大使ですよね、大使だから、まあかなり位の高いその方が来られ、なんか用事があって来られたんでしょう。でその応接間に通して、まあ、お菓子かお茶かなんか持ってって、それでまあ楽しげに何か話して、で出てこられた。でその後に訪ねてきたのがね、2人の女性だったんですけど、その、まあ、神学院がかなり下町にあるんですね。下町にあるってことはあんまり風気的に良くない地域になるわけですけど、まあ、高級住宅街になればなるほど風気が良くなるわけですけど、まあ、その風気が良くない、だからその2人の女性は近くに住んでいる、いわゆる売春婦ですよね。その女性が2人、まあ、何かの相談があったんでしょう、そのところに来たって言うんですね。で新学生としてはもうそういう女性が訪ねてくるだけで気持ちがこうもやもやして、まあ何か恥ずかしいっていうか、まあそういう気持ちが、さっきのアンバサダーがね来るのには、まあ何か何ていうか、まあ誇りに感じたかもしれない。でもその近くの本当に夜の風俗で働いてる2人の女性がいたら、その新学生の人自身も何かもう恥ずかしいっていうか、でもベルゴリオ神父さん出てきたら、さっきの大使と全く同じように受け入れて、にこやかに受け入れてですね、全く同じ面接室で、全く同じお菓子とお茶で、この何て言うんですか、全く差別がなく、どういう身分かね、社会的に言えばもう天と地ほど差があるでしょうけど、でもその罪人である2人の女性をもう心から温かく迎えて、しかも楽しげに話して、まあ、なんか悩みの相談だったんでしょう。だからその全くこの天と地ほど、社会的に天と地ほど差があるお客さんが来ても、ベルゴリオ神父さんの態度は全く同じ、何にも変わらないっていうですね、まあそのようなことがやはりイエス様の福音的な態度でしょう。だから私たちはついついなんかね、なんかちょっと高い、社会的にも高い人はなんとなくペコペコしたり、なんかちょっとどうでもいい人に対してはちょっと横柄な気持ちになったりとか、まあその人を差別したり区別したりする人間の中に潜む、まあそういうものにとらわれることもまああるでしょうけれども、イエス様はで、まあ、今のパパ様は全くないということですね。むしろ子供のようなものとか社会で弾き出されたものこそを温かく迎え入れている。それはフランス語教皇になってからもう全く同じですね。何にも変わってないっていうふうにアルゼンチン人の神父さんたちはまあおっしゃいますけれども、まあそのような心も私たちは養っていきましょう。まあなかなか急にはもちろんできない、月曜日からの仕事の中で言ったらもう世間的な価値観でもうすぐ能率効率とかもうバリバリやらなきゃとかですね、まあ、なんかちょっとなんか呪い人をちょっとのけもんにしたりとか、まあ、そういうこともしがちかもしれないですけど、でも私たちはクリスチャンですから、イエスの弟子ですから、イエス様の心を、イエス様の価値観を、まあ、少しでも実践していけるように祈り求めて行きたいと思います。その中でこそ私たちにの心の中にも、私たちの周りの人々にもこう神の国の喜びっていうんですかね、本当の平和と何か喜びを味わうことができると思います。世間的な価値観になればなるほど、もう焦ったり怒りとかイライラ欲求不満とか、まあ、結局そういうことになって、結局まあ損、結局のところ本当損になってしまうと思いますから、イエス様のその本当の生き方を喜びと平安のうちに歩んでいけるようにですね、このイエスの生き方言葉を胸に刻んで 歩めるように共に祈りを捧げましょう。